説教、遅くなっても宍戸元牧師です。
今朝の説教の結論はですね、このヘブライ人を手紙の一番最後の、今日読んでいただきました聖書の一番最後の、10章の39節のところに目を向けていきたいと思うのであります。そこにこう記されております。しかし私たちはひるんで滅びるものではなく、信仰によって命を確保するものです。このところの口語訳聖書はどういうふうに訳していたかといいますと、しかし私たちは信仰を捨てて滅びるものではなく、信仰に立って命を得るものであるというふうに訳してありました。まあ、信仰に立つのか、信仰を捨てて、まあ、滅びるっていうんでしょうか、捨ててしまうのか、あなたはどちらに立つのかということを最後に明確に我々に問うているのであります。信仰を捨てるということを誰も望んでいないかと思うのでありますが、しかしなぜそういうことが起こるかと言いますと、それは信じる、神様を信じることができないような出来事が私たちの人生に起こるからであります。この39節に、ひるんで滅びるものではなくというふうに訳され書いてありますけれども、このひるむという言葉は、恐れて気力が弱ってしまう、気持ちが弱くなってくじけてしまう、まあ、そんな意味が日本語にありますね。ひるんでしまうっていうのは、もう何か出来事があっても恐れをなして恐怖をなして心が弱ってしまうという、まあ、そういったような、まあ、大雑把な意味ですけれども、ニュアンスがあるかと思います。ひるむとは、ですから引き下がってしまう、尻込みしてしまう、身を引いてしまう、そういう意味でありますね。今まで生活してたんだけど、何か出来事があって外にも出れなくなって身を引いてしまう、会社にも行けなくなってしまう、家の中に閉じこもってしまう、まあそういったような事柄が私たちの生活にはあるかと思います。何もしたくなくなってしまうとか、それはやはりひるんでしまう。元気な時は教会にも来れていたんだけど、礼拝に来れていたんだけれども、それができなくなってしまうという意味でありますよね。ですから教会に来れてる人はね、まだこれは元気なんですよ。ですから私もその来なくなってしまったような人にこう時々こう電話とかですね、こうお尋ねとか、ああやっぱりこういうことで来れなくなってしまったんだなっていう、そういう現実に出会うんですね。ですから、まあ教会に来れる人はね、まだこれはね、いろんな自分の中に問題があったとしても、まだこれはね、元気な印だと思いますね。健全ですよ。ですから教会に来れるっていうのは、そういう意味ではね、本当にまあ勇気を持って来てる人もいるかと思うんですけども、気力がちゃんとまだ確かであるということだと思いますよね。それが来れなくなってしまうという現実が、しかし私たちにはあるということであります。肉体的にも精神的にもですね、ですから周りの自分の状況の中からも、神様の前からも身を引いてしまうような、まあ、そういう状態が人間には、しかしそういう時があるということだと思うんですね。で、このヘブライ人への手紙というのは、この読んでみますと、その信仰の初代の人ではなくて、2代目とか3代目ぐらいの人たちの時に書かれたものだというふうに言われてるんですね。つまり大体年代的に言うと、紀元後、まあ、80年ぐらいに書かれたんじゃないかというふうに言われてるんですよ。で、ここに紀元後の大体その、 イエス様が生きてた時代は大体30年ですよね、紀元後30年。でそれから30年ぐらいしてですね、この60年ぐらいですかね、紀元後60年ぐらいにネロの皇帝ですね、迫害64年ですかね、ぐらいに大きな迫害があって、初代の人たちが殉教するというようなことがあったわけですけども、このヘブライ人の手紙っていうのは、でその後もですね、大体その後大体90年ぐらいですかね、第二の大きな迫害があるんですよ。つまりこれはもっとその皇帝礼拝っていうのがきつくなって、初代の時もある程度あったんですけど、まだそれほどでもなかったんですよね。クリスチャンであるということだけで迫害されたという時代であったわけですね。でところが90年代ぐらいになると、このもっと皇帝礼拝っていうのが、今度はローマの皇帝を神様として礼拝しなさいということがありましたので、そういうもっと厳しい迫害が出てくるんですね。ところがヘブライ人の手紙はちょっとその前のですね、時代ぐらいに書かれているということですね。ですから2代目3代目ぐらいのクリスチャンになってるんですけれども、ちょっとそのまだ強い迫害が来る、2回目の強い迫害が来るちょっと前だったということなんですね。ですからある意味でそのちょっと精神的にですね、この弛緩しているような、ちょっと緩んでいるようなですね、そういう状況の中で、これから歴史的に見るとですね、我々は知ってるわけですけども、これからもっと大きな迫害が来たんだなと、そういう事実があるわけですけども、それに備えさせるような手紙がここに預言のような形で出ているということなんですよ。ですからそれがここに書いてあるの。最初の時代はどんなことが起こったっていうと、ローマに大火災が起こった時に、ローマの大火災ですね、その犯人はキリスト教徒であるというような、奉公犯人はキリスト教徒であるというふうな汚名を着せられて、キリスト教徒たちが捕らえられていった。でこのことは上の段の33節のところにこう書いてあるんですけど、実際の言葉ね、苦しい大きな戦いによく耐えた初めの頃のことを思い出してくださいと書いてますよね。ですから今ではないんです、もっと前に経験してた。ですからある者は獣の、皮をかぶせられて、餌を与えない お腹の空いたライオンと戦うといったような、戦わせられると、そして、殺されてしまうって、ライオンに噛み込まされてしまうっていうようなものを皇帝たちがですね、こう見ていると、慰め者にしているといったような、そういう、競技場で慰めに見物するといったようなことがあった。これが33節ですね。あざけられ、苦しめられ、見せ物にされたこともあり、このような目に遭った人たちの仲間となったこともありました。つまりそういう者たちを助けたこともありましたと。実際捕らえられた人たちと苦しみを共にし、自分が最も素晴らしいこともあったということですよね。そういう、あるいは時には財産を奪われる人も中にはいたと。しかしそういう中であっても初代の人たちは喜んで耐え忍んでいた。それはこの自分に与えられている素晴らしいものを、信仰を持っていたからだということが書いてあるんです。あの初代の信仰者たちは素晴らしかったねっていう、素晴らしいそのことをあなた方は忘れてはならないということであります。35節のところ、だから自分の確信を捨ててはいけません、この確信には大きな報いがありますという言葉があります。あなた方はその信仰の確信を捨ててはなりませんよ。だんだん捨てるような人、あるいはどうでもいいようなものになってきていた。例えば東ドイツのクリスチャンっていうのもですね、共産主義の下ですごい弾圧を受けてたんですよね。でその時の方が東ドイツの実は教会の方が盛んだったって言うんですよ。で今統合されたじゃないですか。でもう自由になったんですよね。そうすると今度また逆に信仰が まあ、緩んでしまうっていうんでしょうか、厳しかった時の方が信仰に教会に人が集まってたっていうようなことを言われるんですね。確かにあれですよね。私もあのベルリンの壁を見たことがあるんですけど、そこであの東から西に逃げようとして銃殺された人たちのお墓っていうのがいくつもあるわけですよね。残ってるわけですよね。そういう厳しい時代に生きてた人たちもいた。そういう中でしかしキリスト教徒たちは信仰に励んでいたっていうことがあるわけですよね。今だんだん逆に政治が体制が良くなったことによって逆に信仰が廃れてしまっているといったような、まあ、現実もですねあるわけであります、まあ、まさにこのヘブライ人の手紙も、まあ、それに似たようなことがあったんじゃないかと思うんですよ。ですから我々も今日ですね、明治時代は教会に来るだけで石をぶつけられてたんですよ。これ嘘じゃないんですよ。これ本当なんですよ。この教会でも私はそういうことがあったかどうかちょっと記録ははっきり読んでませんけれども、他の教会の記録なんか見ますと教会に来るだけでも石をぶつけられるとか、ですからご婦人なんかで教会に来てた人もね、もう教会に来るまではですねエプロンをかけてるんですよ、わざわざ。でどこか行くよう買い物に行くようなふりをして、で教会に前に来たパッとエプロンを入れてですねさっと教会に入るといったようなことが本当にあったっていうことなんですね。それだけ厳しい状況の中で信仰を守っていたということなんですね。でこの35節の自分の信仰をあなた方の信仰を確信を捨ててはいけませんという、実はこの確信というこの言葉はですね、この前回見ましたこの19節の前のところのですね19節にありました、私たちはイエスの血によって聖女に入れると確信していますという、この確信という言葉と、まあ、同じ言葉で、あります。つまりそれはどういう確信かと言いますと、イエス・キリストがご自分の命を捧げてくださった、命を流してくださったことによって切り開かれた神の御前に遠慮することなくですね、はばかることなくっていう前回ここをお話ししましたけれども、遠慮することなく大胆にはばからず私たちが神の御前に出ることができるようになった、それが新しい新約聖書時代のですねイエス・キリストによってもたらされた恵みである、新しい恵みの道がここに開かれた、その確信ですよね。そういう確信を捨ててはなりませんという意味であります。私たちの歴史には人生にはこの信仰の道、新しい恵みの道、偉大な大祭司キリストの存在を、それをですね忘れさせてしまうような、消してしまうようなイエス・キリストの存在をなくしてしまうような、そして大胆に神の御前に出ていくことを妨げていくような、そういう力が私たちの中にはいつもですね働いているということなんですよ。苦しい時にはでしょう、政治的な弾圧があった時にはそういうことが信教から離れる、教会から離れることになりますよ。今度統一されて政治的には良くなったと思うと、今度はですねいろんな楽しみが世の中にありますよね。楽しみ、趣味でも何でも、そういうことが今度また教会から離れさせていくことにもなっていくというわけですよね。ですからどういう時代にあってもそういう力がイエス・キリストの恵みを忘れさせていくような、消していくような、そういう力が働いている。そのために多くの人が神の恵みの座に出られなくなっている。教会が振るわないというのはそういうことがあるということなんですよ。そういう現実が私たちのこの世の中にはあると。でそういう時にしかし私たちはどういうところに立って生きていかなきゃならないのかということです。このヘブライ人の手紙はですねまさにそういう時代が緩んでいた、しかしその次にはもう 迫害の時代が来るんですよね、歴史的に見ますと。そのことは我々には分かってますけど、この当時の人々は分かんなかったでしょう。これからどういう時代が来るのかって。ですけども、このヘブライ人への著者はですね、多分そういうことを見越すような、まあ、予言的な言葉を指す書いてるんではないかというふうに思うんですよね。そういう中で、その、今日のところですね、私たちはひるんで滅びるものではなく、信仰によって命を確保するものです。先ほどの口語訳は、信仰を捨てて滅びてしまうのではなくて、信仰に立って命を得るものだ、ものですよ、命を得なきゃならないんだということを書いていると。この世の中に我々が生活しますと、キリスト者であろうとなかろうと肉体の病気にもなる。そうですよね。クリスチャンだから病気にならないということはないんですよ。クリスチャンだから自然災害に遭わないなんてことはないです。クリスチャンであろうとなかろうと肉体の病気にもなるし、精神の病気にもなるし、自然災害にもあるし、いろんな事故にもあったりすることが起こってくるんじゃないですか。それが我々の現実だと思うんです。そういう中で家族の問題で悩むこともある。そういう中でキリスト者はどんな時でも神の御前に出ていくことをやめないものなんだ、やめてはいけないんだということなんですよ。まあ、この読んだところの十章はかなりこう厳しい言葉も書いてるんですよね。例えばこの前26節ぐらいですかね、もし私たちが真理の知識を受けた後にも故意に罪を犯し続けるとすれば、罪のための生贄はもはや残っていません。ただ残っているのは審判と敵対する者たちを焼き尽くす激しい人を恐れつつ待つことだけですと。まあ、これ厳しい裁きを受けますよってみたいなこと書いてあるわけじゃないですか。もし真理の言葉、神の恵みの言葉を忘れてしまうならば、そういうふうになりますよ。あるいはさらにはこのもっとその次の29節ですよね。神の子を足蹴にし、自分が聖なるものとされた契約の地を汚れたものとみなし、その上恵みの霊を侮辱する者にはどれほど重い刑罰に値すると思いますかっていうようなことを書いてあります。神イエス・キリストの恵みを忘れてしまう、あるいはイエス・キリストを足蹴にしてしまうような者には、神は裁きを与えられますよっていうようなことも書いてあるんですよ。厳しい言葉が書いてあるんですよ。だけど多分ヘブライ人の手紙を受け取ったこの当時の人たちはですね、それほど深刻には受け止めてなかったと思いますよね。まだまだ余裕があるというんでしょうか。そうか、そういう時も来るかなんだなというふうに思ってたかもしれません。しかしですね、この、35節と36節のところですね、今日のところ、先ほどの読んだところに、信仰の自分の確信を捨ててはいけませんというふうに書いています。この確信には大きな報いがあります。神の御心を行って約束されたものを受けるためには、実は忍耐が必要なのですと36節の一番最後のところに書いてありますね。ここに忍耐という言葉が記されておりますよね。私たちがこの世に生きていくときにですね、神の言葉を信じて生きていくときにも、そして神の御心を行って約束されたものを受けるために忍耐が必要なのですと書いています。多分今私たちはですね、外的な意味で教会に来るということに対してですね、政治的な力でですね、それが制限されるとか、何かその罰を受けるとかということはないと思うんです。大変ありがたい時代だと思うんですよ。しかし私たちはそれぞれの今個人の生活を考えて見るときにですね、いろんな意味でやっぱり我々は忍耐を必要としている、そういう問題はあると思うんですよね。やっぱりじゃあそういう政治的な圧力がなくなったからといって問題がないかというと、やっぱりいろんな家庭の問題はあるし、 自分の人生の問題、こういうことがある、いろんな問題がやっぱり我々にはかかっていると思いますよ。そこには忍耐が必要なのです。ここには聖書が語る忍耐の積極的な意味が記されているのであります。積極的な意味が隠されているのであります。この忍耐という言葉は、もともとのその聖書のこと元の言葉を分析してみますと、何々のもとにとどまるという言葉であると言われてます。でここにその次の、これが今日は10章なんですけども、このあと11章に進んで12章と進んでいくわけですけども、この12章にはですね、11章にはその旧約聖書の具体的に生きてた旧約聖書の時代の人たちのどういう不信仰に生きたかっていうことがずっと書いてあります。一人一人の名前をこう挙げて書いていくんですね。そして12章に進みますとですね、12章の次のページになりますかね、次のページの12章の初めのところにはこういう言葉が書いてあります。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんかと書いてます。こういうわけでっていうのは、今11章で述べた旧約聖書の時代に生きてた人たちの具体的な名前がモーセはじめですね、書いてあるわけであります。でそういうものを受けて、あなた方もまた自分に定められている競争を、歩みを忍耐強く走り抜こうではありませんかと書いております。で2番目には、2節の12章の2節のところには、信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、まあ、走り抜こうではありませんか。このイエスは途中飛ばしますけれども、喜びを捨ててですね、恥をもいとわないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。そしてあなた方がこのようにですね、気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方、これはイエス・キリストのことを指してますよね、のことをよく考えなさいと言ってます。さらに3番目のところではですね、このその次のさらに読んでいきますと、この12章の4節以下のところからですかね、7節の言葉だけを読んでみますと、6節7節には、主は愛する者を鍛え、子として受け入れられる者を皆鞭打たれるからである、あなた方はこれを忍耐とし、鍛錬として忍耐しなさい、神はあなた方を子として取り扱っておられます、一体父から鍛えられない子があるでしょうか。もし誰かが受ける鍛錬を受けていないとすれば、それこそあなた方は諸子であって実の子ではありません、ということを書いています。つまりこの十二章の方に入りますと、その三つのですね、私たちには忍耐をしていくときに三つの応援があるんだと言ってるんです。一つは旧約聖書のに生きた人たちの一人一人を学んでいきなさい、見ていきなさい。これは11章のところから、11章の時に、まあ、一人一人こう見ていくとことになると思う。そういう人たちのこの群れっていうものがあります。で第2にはですね、でそういう人たちがですね、このちょうど競争を忍耐強く走り抜こうでありませんかっていう、このことはちょうどあの、そういう旧約聖書の証人たちがこの観客席でですね、こう見ていると、そして実際私たちはその競技をしていると、 で、そういうふうな、まあ、イメージですかね。旧約聖書の証人たちはあなた方のそういう競争する姿を応援してますよという、そういうイメージですね。これが第一番目で、第二番目はイエス・キリストご自身がどういうふうに生きたかということを見てみなさい。まさにイエス・キリストは恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになった。まさにイエス・キリストはご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方なんだ。第二に、我々にはこのイエス・キリストという、まあ、先ほど知識者の祈りにもありましたけれども、私たちにはイエス・キリストが十字架を背負って私たちの前を歩んでくださったという、この助けが、この応援が私たちにはあるんだということ。で、第3番目には、神様は私たちを本当に実の子として取り扱っておられるんだということですよね。鍛錬されて、信仰が鍛錬されていくという、そういうことが私たちにはあるんだということであります。いろんな苦しい状況の中でですね、気力が弱ってしまい、退いてしまい、身を引いてしまう、そうじゃない、あなた方にはちゃんとした応援の舞台があるじゃないか、イエス・キリストがおられるじゃないか、神様はあなた方を本当の子として取り扱っているんだ、そういうふうに受け止めていきなさい。そこに忍耐ということの持っている積極的な意味がある。そしてそのことによってあなた方は大いなる報いを与えられることになるんだと言ってるわけです。日本の忍耐のイメージっていうのはですね、自分が一人で歯を食いしばってですね、我慢してるといったようなイメージなんですよ。で、これが私たちは長らくそういうことに養われてきたと思うんですよ。しかし、この聖書が語る忍耐というのはどういうものか、これを示しているのがこのローマ書第5章の3節、これはプリントに書いておきましたけども、私たちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺むことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと書いてますよね。希望は連帯、忍耐は連達を、連達は希望、苦難は希望につながっているんだということを書いてるわけですよ。なぜなら神の愛が私たちの心に注がれているからだというふうに聖書はこの忍耐を捉えているわけでありますよね。忍耐についてという本を東京神学大学の佐藤俊夫先生って、私も習った一人なんですけども、その私は学生の時に書かれたんですよ。で、まあ、これある賞を取ったんですけども、その中にですね、あの方はあの先生は軍隊に、戦争にやっぱり行った経験があるんですよね。で、その日本の軍隊は戦争がだんだんと日本が危うくなってきて、まあ、これじゃ負けてしまうといったような時に、日本はどういうふうにこう受けて、訓練、教育を受けてたかって、もう敵が来たらですね、みんな皆殺しにされるからですね、その前に自決するという、それが日本の軍隊のですね、あり方だったらしいんですよ。だから実際そういうふうにして部隊をですね、死なせた人もいる部隊もあったらしいんですけど、ところがその実際にはどうなのかっていうと、日本人もですね、捕虜になるわけですね、捕らえられて。で、その時自決しなくて捕らえられた兵隊はどうなったかというと、実はその国際法において捕虜はどういうふうに扱わなきゃなんないかっていう、そういう法律がちゃんとあったんですよね。 ですから、例えば全然ご飯食べさせないでですね、おるとかっていうことではなくてですね、ちゃんとその一定のものをちゃんと孤慮であってもですね、してた。ですから、その自決しないでですね、捕虜になった人の方がですね、助かって、そこで生き延びて帰ってきた人のことを読んだことなんです。つまり、どういうことかっていうと、日本は本当の意味で苦難は希望になっていくんだということを教えなかったんですよね。それは聖書に書いてあるんですから。もう敵に取り囲まれたらばね、敵に殺される前に自決しなさい。これが日本の教育だったんですよ。それで命を落としていった。で、苦しいことはしかし最後にはですね、希望につながっていく、そういう可能性がある、そういうことだというのは聖書が語っている。ですから、その佐藤先生は私が聞いたときに、日本の軍隊はこうだったんだよっていうようなことを言っておられます。自分の経験したことで、まあ、この先生は生き延びてですね、帰ってこえたんですけどね、そういうことを言ってました。また別の本にはですね、そのビルマの方でですね、そういうことを経験した本も、まあ、ありますから、いずれの時にまたこれを紹介したいと思うんですけども、そういうところではですね、実は聖書に触れた人っていうのはたくさんいるんですよ。収容所で聖書に触れてキリスト教になったっていう人の例は一人二人じゃないんですよ。それで日本に帰って、戦後日本に帰ってきて牧師になった人もたくさんいるんですよ。まあ、そういうことですね。忍耐は希望につながっている。どんなに苦しいことに遭遇しても神の言葉のもとにとどまっていくときに、そこに希望がある。なぜなら神の愛が私たちの心に注がれているということを信じていくからですよね。聖書の忍耐は積極的な忍耐、約束された希望に向かっての忍耐、神の愛が注がれている忍耐の歩みである。アブラハムっていうのが出てきますね。このアブラハムがウルを出発したときに75歳、あなたの子孫はあの星の数のようになるだろう、浜の砂のようになるだろう、それだけ繁栄するっていうことを約束された。しかし何日待っても実現しない。なんと25年間待ったんですよ。アブラハムが100歳の時にイサクが与えられたって書いてあるんです、聖書は。そこにどんなにアブラハムの忍耐があったことか、希望を失わずにそれをまあ信じてきてた、その結果としてそういう出来事があった。神の言葉を聞きながら信仰に立つとき、神は必ず祝福された人生を与えてくださる。藤子ヘミングというピアニストがいる。私もただ一回だけ本物を聞いたことあるんですけど、この方の藤子ヘミングの魂の言葉という本がありますね。読まれた方もいるかもしれません。それにこんなことが書いてあります。この方は17歳でソロのコンサートでデビューし、将来を嘱望されて芸大で学びドイツに留学した。バーンスタインなどの推薦でドイツでデビューできるチャンスが巡ってきた。1969年のことだった。しかし人生は自分が思い描くようなストーリーにはならない。コンサートの直前に風邪をひいて両耳の聴力を失った。この風邪をひいて両耳を失った、実はお金がなくてですね、実はその暖を取ることができないほどだったって書いてあるんですよ。まあ、両耳の聴力を失い、リサイタルは惨憺たる結果に終わった。スポットライトの当たる舞台から暗い奈落の底に突き落とされた。それから苦難の人生が始まった。私はチャンスを失ってどん底を知り、回り道をしたおかげでしかし人間的に成長できたように思う。自分にふさわしい時期が来るまでひたすら待つということも大切なことだと 知った。ある時、まあ、この人はカトリックのクリスチャンですよね。ある時、遅くなっても待っておれ、それは必ず訪れる。ハバクク書、実は今日読んだ聖書ですよね。この言葉が書いてあるパンフレット、冊子を教会からいただいた。もちろんこのハバククの言葉は知っていた。知っています、神様。でも神様、私のことなどすっかり忘れてしまいましたね、と言って冊子をテーブルに置いた。それから幾日も経ずして NHK の人が来てドキュメンタリーの話が決まった。1998年12月のことだった。計算してみると彼女がデビューの演奏会1969年、あれから30年の時が流れていたって言うんですよ。その間彼女は決してめげずにですね、ピアノを勉強してたって言うんですよ。コンサートはもうやれないんですよね。だけど彼女は自分がこれが自分にしか自分のこれが使命だというふうに思って弾いてた、練習してたって言うの。一日何時間も。ですから今自分はコンサートで人を感動させようとかは思わない。しかし自分の音楽を本当に聴いてくれる人、その人に自分のことをですね、音楽を聴いてもらえばそれでいいんだと思ってる。人が多いとか少ないとか関係ないんだ。自分のことを本当に聴いてくれる。そして自分の音、自分の音でなければならないんだって言ってるんですよ。楽譜の音じゃないんだって言うんですよ。楽譜に正確に音符を弾けるということじゃないって言うんですよ。自分の音をそこで、私はよく分かりませんけれども、弾くということが自分の使命だと思ってる。そこに彼女の人生の苦しみや悲しみや痛みや、そういったものがその一つの音符の音、音楽の音に、ピアノの音に現れてくるっていうような意味のことを書いているんですよね。そしてそのこと、これは本当に不思議なことだった。これは神様が導いてくださったんだと今でも信じているということを書いてますよ。私は彼女の音楽はよく分かりませんけれども、彼女のその生き方、そこからやっぱりクリスチャンはどういうふうに生きていかなきゃなんないのか、そして今彼女はやっぱり神様に用いられている、そういう生き方、あり方をしているのではないかと思います。神様を信じてすぐに病気が治ったとか、あるいはお金持ちになったとか、そういう信仰ではなくて、人生の苦難の中で本当に神の言葉のもとにとどまり続けていく。いい時も悪い時も神の御前に立って神の言葉を聞いていく。そして自分の人生を、十字架を担っていく、苦難を中に本当に耐え忍んでいく。苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生む。希望は私たちを裏切ることはない。なぜなら神は私たちの心に神の愛を注いでいるからだ。このような忍耐強い本物の信仰の旅路を我々は今週もまた続けていきたいと思うのであります。お祈りします。